今日は最終回で、このタイトルは完全な愛を目指す。それで今日の結論、一言で言うと、ね、自由に生きるっていうことの結論は感覚的に生きる。これは今でもそうかもしれません。いわゆる正統派のキリスト教の牧師さんたちや信者さんに言わせるととんでもないと。どっちかというとフィーリングっていうのは非常に軽蔑する傾向があります。フィーリングに流されて、現在はただフィーリングだけで生きてるというふうに言うんですけども、僕は人間はどんな人でも必ずフィーリングで生きてるんです。前に図をお示ししたことがあったでしょうかね。正三角形でね、それを三等分に切ると、そうすると9分の1、一番上の9分の1が理性ですね。その次の真ん中の部分が感情で、そして一番下の一番大きいのがフィーリングです。気持ち、気分。どんなインテリの人でも最後はそこで動いてる。つまり簡単に言うと、その気になるかならないかっていうこと。それをこう口数が多いとか喋り方が上手な人はうまいことを言って、それでなんか理性的にあるいは合理的に生きてるみたいに思い込むんだけれども、人間は要するに気分に左右されてる。そうでしょ。自分でどんなにこれしなきゃと思ってもする気にならない時っていうのはよくあるじゃないですか。説教の準備の時なんかもまさにそうですよ。次もっと読まなきゃとか、そういう時に限ってテレビが気になったり、それからちょっとあっと思って本探して全く関係のないもの、おこれ面白いなと思って脱線したりっていうようなことっていうのはあるわけですよね、人間って。だからそういう時に人間っていうのは要するに気分に左右されるものだっていうことを受け入れる。自分だけではなくて他の人もみんなそれなんだという。そうするといい悪いにこだわらなくなれるというふうに思うんです。要するに何かをちゃんとしなかったら自分に、あ、その気にならなかったからだ。そうすると自分を責めないでも済むでしょ。なんてダメな自分だっていうふうに思う必要ないんです。またやったよって言うんじゃなくて、いや、その気にならなかったから仕方ないよというふうにね、なんであの時にこういうふうに言わなかったんだろう、こういうふうにしなかったんだろうってこうくよくよ思ったりするときに、決め手は要するにその気にならなかっただけ、どうか仕事ね。それが一番あるがままの姿で、神様はいつもそれをご覧になっている、それを受け入れてらっしゃるというふうに考えるとね、もっともっと自由になれると思うんです。僕は時々言うのが、自分の性格が嫌になった時は神様に文句言いなさいというね、そういうふうに作ったのは神様なんだから、だからなんでこういうふうに作ったんですかっていうね。そしてそれと同時に、じゃあ自分のそのような性格がずっと損ばっかりしてきたかって、そんなことね、褒められたりとか何か良かったなっていう時は、その自分の嫌な性格がやっぱり影響してる。とするとね、そのあるがままの自分の姿っていうことをまず自分が受け入れると、それが自分を愛するっていうことなんですよね。公約では自分を愛するように人を愛しなさいっていう言い方ですね。自分を愛するように人を愛するっていうことは、自分を本当の意味で愛せない人は人を愛せません。つまり人に期待のマナー、枠をつけてこうあるべきだ、夫だからこうするべきだとか、子供はこうであるべきだという、そういう期待を寄せてしまう。それがいわゆる甘えた生き方ね。甘えの構造の先生の言葉を使えば、自己の期待の他者依存っていうのが甘えですね。特にお母さんたちに多い、子供に向かった時に子供に期待を寄せるっていうあまりね、そしてしかも殺し者、あなたのことを考えればこそよとかって、それでね、言ってしまう。 ね、そういう時はつまり無意識のうちにね、自分がやらんでもいいことをやったかなっていう心配を持ってるから念を押したくなるんですよ。ね、あなたのお母さんで、これあん、これあんたね、これ以上にあなたを愛してる人はいないんだからって感じで、でこうがんじがらめにするとね、子供の方がみんな窮屈になって困っちゃってっていうことですよね。そういう感覚っていうのはとても大事なんだと、あの聖霊の時に申し上げたと思うんですが、聖霊によって生きるっていうことは感じたままに生きるということなんだと。気づかせようとしていつも働いてくださってる神様が聖霊だというふうに僕は思います。だから常に働いて、この気にさせるのは聖霊なんですよ、いつも。で、旧約なんか見ると今度逆に悪霊が働いたみたいな書き方でしょ。それもしかし広い意味で神様がしているんです。けしからんことを考えた時も精霊が働いているというふうに受け取ってて、僕はちっとも差し支えない。なぜならばそれもね、もっと長い目で見た時に必要なことなんですよ。一つ一つの行為やったことをね、その時点その時点で評価しようとしない方がいい。私のやったことは良かったのか間違ってたのかということをね、一つ一つ評価しないで総合的に完成してくださるのは神様なんだ。でその中で私が用いられた、だから私自身に対してだってたった一人の人の影響じゃなくて無数の人の影響があるじゃないですか。いや、そしていろんな出会いがあって、忘れた人もあるし、婚約しようと思った人もいるかもしれないし、いろんなそれがあってて今があるとすると、私もそのうちのワンの腕なんだと。あの人に私がなんとかあの人をしなければとかっていうふうに気負い込む必要ない。それも私はワンの腕、その一人役に立てばどうぞ神様使ってください、言わなくたって神様はちゃんとお使いになってる。だからキリストイエスの日っていうのはとても大事になるんですよ。これはだからね、どんなにラディカルに聖書を読んでも、僕はキリストイエスの日を信じてるっていうのは、それが完全な信仰の世界。信仰を持たない人にとっては、まさに、そんなのあるのとかね、空想でないの。で、僕もそういうふうに言いながら、空想に過ぎないかな、死んだら結局何もなくなっちゃうんじゃねえな、とかね、っていうふうに思うんですけども、それはね、事実なくなっちゃう、何もかもね、灰になって。なくなっちゃうけれども、人間がやっぱこのいろいろ思考するっていうことで生きてるっていう時に、やっぱりその考えてる部分での完成というのはないと、やっぱりやりきれないんですね。それを見越してイエス様がこのキリストイエスの日を設定されているんじゃないかなというふうに思うんです。前に僕は北海道時代は保守的なキリスト教のスポンサー、コンサバティブメトジストっていうふうに言われたんですが、宣教師がそういうので絶対に回避するまで行かなきゃダメなんだと。しかしマスコミ放送の仕事はそのもう一つ手前なんだと、教会の腕になってやるっていうことだっていうのは口癖だったんですけども、それでも責任持ってる宣教師の人は募金する必要上、やっぱりそういう保守派の人っていうのは成果を大事にしますよ。ね。で、自分たちが献金出したところで、教会が盛んなって、受選者が増えたっていうふうに言うと、献金する側も喜んでするから、この1年で私たちの放送によって何人受選したか、ちょっと調べてくださいって言われて、で、全部調べて、もう十何人だったとかね、分かった範囲で。そうすると、これ3倍にして報告しますって、抜け抜けと言うんですよ。分からない部分もあるでしょうっていうふうに言うんですけども、やっぱりその、捧げる側も効果があったぞっていうふうに言われないと、捧げられないでしょ。だからその間に挟まった時にね、電波はね、人を選ばないで行くんですから、ね。クリスチャンだけにこう行きゃいいけども、創価学会の人も、無神論の人も、いろんな人、みんなに行くとすると、僕はそういう時に、じゃあ、そういう放送の中で、福 音を伝えるっていうことは何だろうって考えた時に、とっても簡単に言えば聞いて元気になってもらったらそれでいい。自分の放送を聞いて創価学会の人は一層元気になって創価学会励まくなったら、まあそれもそれでいいと。キリスト教だけが究極的な救いだっていうことが傲慢なんだ。ところがいわゆるコンサバティブなキリスト教ではキリスト教だけなんですよ。他はありえないですね。だから僕はその幅を広くするっていうのはそこの放送伝道の中でこう間に挟まったことで、でどんどんこう液面化になっていったんですね。そしてもう一つ自分の生涯の中でね、北海道放送のお仕事をしてるときに立教大学のキリスト教教育研究所 JIS っていうんですけども、がいわゆるヒューマンリレーションズラボラトリー、人間関係実験室っていうのをもうかなり昔開いてですね、僕はまだ一番最初の頃はね補助金が出たんですよ。で補助金もらって参加したんですよ、2回目のね。そしてそれから今度は北海道でもそれをしようっていうふうになって、北海道でも毎年のように開いて5泊6日長いんですよ。そしてだんだんスタッフとして手伝うようになって、それがすごい自己発見につながりました。結局今言ったフィーリングで動くんだっていうところも、つまり感受性訓練とも言いますね。それをどのように受け取るのかっていう受け取り方の訓練、そしてそれを今度は人にどう伝えるのかっていうことが一番問題なんだ。そしてその伝え方っていうのは個性がある、みんなね、みんな違う。そうするとだから一番人間の底の部分に目を向けている。イエス様はそういう方だったんじゃないかなっていうふうに思うんです。マタイが修道所で仕事してる最中にその前取り掛かった。福音書も全部そうです。結果しか書きませんから、イエスが私に従ってきなさいっていうふうに言ったら、彼はすぐ彼を捨ててイエスに従ったって結論だけ書いてあるから、そうするとまるで無遊病か催眠術みたい、イエス様の言葉っていうのはね、すぐその気にさせるのかっていうふうになっちゃうけど、僕はそれをやっぱり一つの物語として考えたときに、マタイがきっとね、普段の仕事をしながら動揺してる部分に気づかれたんじゃないか。そして本当はいいなぁ、イエス様と一緒にいるの羨ましいなぁって、だけど俺は俺の戦闘とかっていう、そういう思いがあるところにイエス様が通りかかって、それを彼の一番底を見たときに、いいんだよおいでっていうふうに、そのタイミングがすごい良かった。イエス様のなさる奇跡っていうのはやっぱりタイミングと気持ちを受け止めた後でのタイミングがあったら不思議が起こるっていうことです。で我々はそういう部分のね、タイミング取るのが超下手、思いついたが吉日って、思いついてすぐやったりとかね、ほんで浮くんですよ、おー偉いねとかね、人には軽く鼻であしらわれるんですよ。自分はすごいこと気がついたっていうふうに思うのに、あそうとか、よかったねとかね、木で花作ったみたいな、ああいうのがあったら、なんだこいつ分かってないとかってね、なっちゃうんですけども、やっぱりそれぞれにタイミングは、そういう点で、伝道の書、昔のコヘレトの三章、雨が下には全て時がある、それも僕は感受性訓練の時にはしょっちゅう読みまして、人に助けを出すっていう時もタイミングがある。トレーナーっていうのは10人ぐらいのグループの中に1人いるんですが、だけど全部の人のその心の動きを読んでなきゃいけない、気をつけて見てなきゃいけないね。でそこで助けてあげるのがトレーナーの仕事なんだけども、その助けようも、ね、それぞれの人によって違う言い方なっていうね、そこを見つけなきゃいけない。僕はそういう面で招かれた羊の書いたのは、押しつけがましい人で、自分がなんと押しつけがましい人間かっていうのを痛感したんです。だから思ったらすぐに、それでその背後には褒められたいっていう あるいはありがとうって言われたいっていう野心があるわけでしょ。なんでだから僕はそのね、そういう研修会やってるあるとあこっち側に来てやったとかな、清里でやった時だと思うんだけども、うん、企業の人ももちろん参加してるんだから、あこういうのをペンテコステっていうんだろうなっていう経験もした。もう最初から全部互いが受け入れ合ってっていうのになるとね、使徒行伝の4章ではね、互いに自分の持ち物を自分のものだと言わないでみんなが共有したっていうみたいなのがね、そういう気になるんです。みんな仲間だっていうふうに思ったらね、それから自分のちょっとした仕草がああとかっていうふうに、そういうふうな時があるんですよ。何気なしに最後の医者の食事をして帰ろうっていう時に、僕は持ってる小さなカバンをこういうふうに自分の前に置いて、はい、いただきますってやろうとしたら、ちょうどそのカバン隔てたそっち側に企業の人が座っていてね、で、おこいつ俺が食べを作ったなと思ったから、それですぐそれを取って、そしたら向こうの人が話しかけてきて、帰る電車賃がないみたいなことをどうしようかと思ってるっていうのを言ったら、おーいいよ、あげるよとすぐ、まあ、ね、なんかもう気前も良くなる、だからこうみんな仲間なんだ、そしてそれぞれ癖があって欠点があるんだけども仲間なんだなっていうのを、こうみんながそれぞれが受け入れた時、僕は使徒行伝2章のペンテコステの現象っていうのは、そういう意味でね、弟子たちがみんなが完全に受け入れ合えた時を、ああいうドラマティックな表現にしたんだというふうに思ってるんです。だからその経験したからもう完璧に愛が深くなったから、そうじゃない、それはその時のこと、夢をもう一度を考えちゃいかんのね。それはあの時期で、そしてあの人たちで、顔ぶれで、そしてその歴史的ないろんなプロセスを経て起こったこと。だからその同じプロセス、顔ぶれ、そんなことありえない。だけど、その経験をしたっていうことは、すごい良かったっていうふうに思うんです。こういうことかなってね。だから、あんまりとらわれないんでいいんだっていうふうになりましたね。今日、プリントのところで一番最初に、ゴッホの良いサマリア人っていう絵を、引用したんですけども、私たちはこの良いサマリア人として生きるっていうのが一番究極のゴールなんだというふうに思うんですね。だけどさっき言ったように、そのタイミングとそれがいろいろある。だけどこの良きサマリア人って、この良いサマリア人ってわざわざ英語のでもみんなグッドっていうのがくっつくんですが、最近はこのグッドはいらないんじゃないかっていうね、意見が多いです。ということはサマリア人は悪い人が多かった、その中にもいいサマリア人がいたよっていうニュアンスが違うかな。あるいはどっかに差別的にサマリア人を見てるから、ね、そういう人の中にもこういう人がいるんだよっていうなるのもいけないと思うんですが、このサマリア人の心境っていうのはね、さっき言ったその気になったすぐ倒れてる人がいる、そして苦しんでるっていうのを見たら、あら大変だって人がもすぐ言ったんですね。だけど周りを通っていった祭司とレビ人っていうのは遠く離れていった、ね、見えたけども見たくなかった。それはそれぞれに理由があったかもしれない。そのひょっとして死んだら、その当時の掟は死体に触れてはいけない、蹴られる、だから祭司がそれをしてはいけないというのもあるから、あ自分はそれをしちゃいけないなとかって自分の言い訳いっぱいあったと思う。あるいはレビ人はひょっとして献金運んでたかもしれない、ね、二重層なんてのはあったそうですね。わざと狙ってくるっていうのはあるそうですから、だからやっぱり通っていった方もみんなそれぞれに言い訳がちゃんとあったと思うんです。我々はあの物語の場合に大半は人間、自分の出来事の中での大半はレビ人であり祭司、大概見て通る、自分は余計なことしない方がいいっていう風になる。だけどこのサマリア人の方は、ああ大変だと思ったらもうそっち行ってた、愛は感じたまま さらに無意識っていうあの最後の審判もいつしませんでしたかっていうのがいわゆる呪われたものよでしょ。つまり自意識過剰でやってることはあちらにはカウントされない。だけど、あ、大変だって僕気持ちで動いていったものってのは忘れちゃうんです。だって当たり前にやってるから。だから無意識にしてることが一番美しい。だからそれは無理して謙遜でも何でもない。あ、そうです。それで相手が喜んだら、ああよかったって一緒に喜べるでしょ。だけど考えてやった親切は必ず言い訳がつくんです。いや、ちょっとなんか役に立つかなとか、なんかこう照れちゃって、そこへなんかくっつけるんですよ。ね。内心は得意なんだけども、いや、大したことないな、こんなものはとかね、そういう言い訳がくっつく。だけど、感じて動いた時には、喜んだ人と共に喜べるんです、すぐ。それが自然なんだ。だけど、自分のする良いことっていうのはやっぱり考えてる場合の方が多いなというふうに受け止めておくと、まあ、特に僕なんかそういう自意識過剰だから、そういうふうに自分にブレーキかけるんです。今がタイミングなのかどうなのかって。だけどそのタイミングの取り方っていうのが実は本当に難しいね。だからそれも精霊に委ねちゃう。その気になったかどうか、そうすると精霊が動かしてくれたらヒュッと何か言葉が出る、手が出るというか、そういうふうになる。だからそれでいいんじゃないかなというふうに思うんです。大概はしかし小さな親切、大きなお世話で、特にクリスチャンにそれが多いから気をつけないといけないというふうに思うんですよね。愛し合いましょうっていうのが僕はキリスト教においてはそれが倫理になったから、だから人は愛すべきであるんだね。僕は愛さない人は神を知らないっていうのはヨハネの手紙にあるわけですが、それはだから人にいいことをしてあげようとするっていうことじゃなくて、人間関係、自分のドジさ加減、弱さ、あるいは人に対してなんて自分は下手なんだろうなって思うところでイエス様が生きてくるんだというふうに思うんです。だから僕は礼拝における懺悔も全部愛においての懺悔であるべきです。ちょっと嘘つきましたとかね、そんなこと道徳的なレベルじゃなくて、神様の前に出てこの1週間、先週1週間お前にチャンスを与えてあっただろう、どうなんだっていうふうに聞かれた時に振り返ってみて、あれ何か変わりましたっけとかね、そうするとチャンスだったのは私は気がつかなかったかもしれないなとか、あるいは何かやったけどもそれは押し付けがましかったかなとか、そういう愛において神様は申し訳ありませんでしたっていうね、ことを告白するのが懺悔だと思うんです。だからそうでないとなんか礼拝の式文なんかのそれを言葉だけで見てるとなんか自虐的に見えたりするでしょ、いやらしい自分でってね。だから一人一人の心の中で神様が私を捉えていてくださって頼んだぞっていうふうに言ってくださってるのに、自分はその神様からの与えられた期待に対してどうだったかなっていうのを振り返ってほしいっていうふうに思うんです。そうすると御言葉がまた生きてきますね。そしてイエス様が本当に分かってるよお前ね、それがお前だよ、だけどお前と一緒にいるぞっていうふうに言ってくださってるイエス様がとっても近くに思えるようになるというふうに思うんですね。それを礼拝でやってほしいなというふうに思うんです。ゴッホのこの絵を紹介した本があるんですけども、ニュールンベルガっていう人のね、キリストの顔っていう本があって、いろんな絵がキリストの絵が紹介されてるんですね。その中のヨイ様でのなかなんですが、まず最初はゴッホの弟からの手紙ね。我々もお互いに光に向かって己が道を静かに進もうではないか、心を高めようだ、自分たちが他の人と変わることなく他の人たちも自分たちと同じであることを知り、 お互い同士愛し合うべきであることをよくわきまえ、最善の道においては全てを信じ、全てに望みを持ち、全てに耐え、決して躊躇することなく進んでいこうではないか。あ、お兄さんだ。君を愛する兄、ヴィンセント。そのヴィンセントはゴッホのスポンサーだったんです、いつもね。それでその後が、このベルガさんの解説ですが、ヴァン・ゴッホは牧師の息子であるが、自らも炭鉱夫たちへの伝道をしたこともある。人生の暗い面ばかりを見てきた彼は、重く暗い色彩で農民や労働者の日常生活を描いた。しかし、後になって南仏アルルへ移ってからは、自分の画法を見出し、色彩も明るくなっていた。さまざまなテーマをいつも同じ情熱的な色と光で描いていた。ゴッホっていった黄色っていうイメージがありますね。これも黄色が多い。それからあのゴッホの絵で有名なのはあれでしょ、ひまわり。ひまわりがたくさんある。いろんなひまわりが描かれてますね。僕は本当は黄色のキリスト、黄色なんですよ、タレントってはね。それを表現したというふうに、まあ、この解説を続けると、キリスト教的なテーマといえば、この良いサマリア人のように、古い名作を真似て描いたものくらいだ。ゴッホにはキリスト教的なものが少ない作品がね。おそらく聖火での経験が妨げになったのである。つまり、キリスト教の嫌な部分、特に牧師していると、その子供っていうのはそういうことをしっかり目にしますからね。それで反動があったかもしれない。加えて彼の時代の宗教側の身体も影響を及ぼしている。ただ、太陽や種まく人では、彼が宗教側をどう見ていたかを察することができる。この絵は、ドラクロワの名画を複製解釈したものである。ヴァン・ゴッホがいかに真剣に聖書のテーマと取り組んでいたかがわかる。倒れている人をそっとロバに乗せようとしている良いサマリア人の姿には、ヴァン・ゴッホが愛と呼ぶ内心の興奮が伝わってくる。この絵はこの時代の最高の宗教画の一つであると言えようと。このモチーフは今世紀の画家がたびたび取り上げる。まさに我々現代人のテーマだと言えようというね、まあ、そういう解説がついているということですが、それで有名な愛の賛歌、パウロの第一コリント13章のね、そして愛がなければ無に等しい、どんな良いことをしても命を与えても愛がなければっていうことは、パウロが言う愛は存在の愛だとね、何か倫理としての愛じゃなくて、倫理としての最後のことはね、全ての人に物をあげたとか自分の命を与える、それは最高だけど、愛がなければ一切は無益っていうパウロの言い方は、英語で言うと Love is not doing but being、ね、してあげることではなくともそばにいることっていうね、あるいはこれもっと別の翻訳もできますね、愛は行為ではなくて存在である、あり方である。だからあり方が愛だから神は愛であるっていう言い方をするのは、神のあり方が愛である。私たちも同じように、私は愛であるっていうね、そういう生き方が究極のゴールだろうというふうに思うんです。してあげることは自分に点数を積み上げ、結果は相手のせい、相手にありがとうを言わせる、されたことへの感謝、そういう相手にありがとうを言わせるのではなくて、自分がされたことへの感謝、ありがとうを見出す心、感性、それが愛ですよ。で、イエスがそのお手本です。ザーカイに対する姿勢とか、あるいはサマリアの女に対する姿勢、ザーカイに対してはあんたんとこ泊まり来たんだよっていう言い方、サマリアの女には私に飲ませてください、それは第一声でしたね。それが心を閉じていたサマリアの女をして、口を開かせる、そして全部自分のことを告白してしまうところに結びついていったね。ザーカイはもう一切がいらないっていう気持ちになったっていうね。それはだから多くの説教は、イエス様が神様だから、神様の愛はそういうことになるっていうふうに一般化して 捉えて解釈しているようなんですが、私はやっぱり人としてのイエス様っていうそのあり方を見たときに、イエス様はとても謙遜で、下から人を見上げる、してあげるっていう姿勢じゃなくて、されたことの嬉しさ、つまり人間の本当の喜びを与える。私は誰かの役に立ったっていうのが一番嬉しい。それをわざわざ自分から仕向けるようにする。それが皆、あれでしょう、サマリアの女の場合も、ザーカイの場合も、ハプニングだったんですよね。だから僕は本物だと思うんです。イエス様の存在が愛そのものだっていうのは、そのタイミングでポッと自然に、ザーカイが木に乗ってこっちじっと見た瞬間にイエス様は、おい、やめろ、急いで降りてこい、あなたが来たんだよ、こっちの周りの人全部忘れたと思うんです。それがルカの福音書に出てくる99を置いて1匹を探っている、それがザーカイにおいても実現しているんじゃないかというふうに思うんです。我々はすぐ、私だったらすぐこっち99も気にするんです。誤解されるだろうなとかって思うね。案の定ルカの19章のザーカイの物語には人々はつぶやいていったっていうのがあるじゃないですか。だから僕はそれをもっと延長すると、それからそう時間を置かないでイエス様は十字架にかかったと思うんだけども、十字架につけろって叫んだ人たちがエリコの人が多かったんじゃないかって勝手に解釈した。僕がエリコにいて現象を見たら、やっぱりどっちかって言ったらつぶやく方になったと思うんです。見てみろよ、こんなにみんな期待して大勢で、病気の人もいる、癒してほしい人もいる、心が飢えてる人もいる、だけどこの町でね、地獄に一番先に行っていいやつのところに自分から行ったんだぞっていうね、僕はそういう解釈っていうのはね、左派の人たちも右派の人たちもそこまでをしてない気がするんです。そこまで言ってる人ってあんまりいないような気がしてんですよ。ザーカインがなぜ心が変わったかっていう時に、そのエリコ中の人を代償にしてまでっていうことは、イエス様が自分が死ぬっていうことをね、死んでもいいっていう、それが共に命をあげること、これよりも大きな愛はないっていう、全部あげちゃうっていうその姿勢でしょ。そういう存在ピンと感じたままに動ける自分の在り方っていうのは、だけど福音書のそういう記事になってない、いろんなイエス様でもタイミング悪かったりしたことがあったと思うんです。そういうのは別に記事にならない、決まってますね。イエス様に対する悪口だって福音書にわざわざ悪口載っけるはずないけど、箇所だけあるっていうのも、イエス様が十字架にかけられるときに全体的に見たら、しょうがないよね、あれは十字架にかかってもっていう、そういう見方になったんじゃないですか。あれは本気に、あんな偽善者は死んだ方がいいんだっていうふうに受け取った人もいるんでしょうね。僕は愛っていうのはそういうもんだっていうところをイエス様は示したという意味では、十字架で罪を負って死んでくださったっていうところばっかりでいくとね、イエス様が人となられたっていうところの意味が薄れるっていう持論に返ってくるんです。だからそれをもっと心理学的にだって追求していい、イエス様のなさったことを。それは本当かどうかわかんないけど、私にはそのように見えるんですね。それですごいなっていう思いがするんですね。究極的な愛の完成は終末、完成と発表の時っていうふうに書きました。だからこれが我々にとって、キリスト者にとっての一番のゴールなんだっていう、ここを、不完全でも死んでいける。なぜならば完成するのは神様だから。しかも今度は効果とかね、そういうことをあんまり考えないで、どんどん、それを励ますのコヘレトの水の上にパンを投げようっていうのもそうだと思うんですよ。ね、無駄だっていうのを繰り返していいんだよって、自分の後になっていろんなことが生きてくるんだと。時が常に流れていて、その時に神様が常に共にいてくださって働くっていうことを、それが僕は終末を、終末的信仰というふうに言えるんじゃないか。最後の審判にね、 まあ、エス様に祝福されたものよって言われるように頑張りましょうっていうんじゃなくて、そんなご褒美じゃない。僕は前の時に言いましたように、最後の審判っていうのは差別された人のためにはっきり考えて、悪いやつほどよく眠るって、それをそのままに見逃すこともなさらない神は、その白黒をつけるまでの時があるけども、その最後はジグゾーパズルの無限大の大きさの私一コマがジグゾーパズルのどこになったのかっていうのが分かる時なんだ。ああ、私はここなのだっていうのが分かる時がある。だからそれまではね、どんなに未完成であってもその典型がまたイエス様だったとね、その綾子が言ったように史上最大の失敗者だったと。イエス様の目の黒い間は何にもいいことを見れなかったんだからね。だからその先がなければイエス様とてもやっていけないと思うんですね。だけど それが僕はキリスト教信仰のすごい一番大事なところじゃないかなというふうに思うんですね。最終的にはちょっと八木十吉さん の素朴なことを引用したんですけども、我が喜びの歌は消えずって命の言葉書が発行してた本で、八木十吉の奥さん富子さんにインタビューした記事が出てるんですが、この彼女にですね、十吉の詩の歌で中で一番好きなのは何ですかって聞かれた時に、素朴なことでしょうっていうふうに引用されたんですね。この明るさの中へ一つの素朴なことを置けば、秋の美しさに耐えかねてことは静かになりいだすだろう。で、こうちょっと読んでみますと、私思いますに、八木はクリスチャンとして純粋でちゃんとした人でした。いつもイエス様が再臨なさっても、八木お前はいい子だったと言われる人間になりたいって言っておりました。信仰に熱心すぎて、自分に厳しすぎて、だから初めは神経質な人だなって思いました。でも柏に行ってからはピリピリしたところがなくなって、もう本当に穏やかになりました。かしこまって信仰の話とかはあまりしませんでしたが、家族で一緒に朝晩お祈りして、死に出てくるような短いお祈りでした。子供は膝の上にうつ伏せしたりして、ヤギが祈りました。そうそう、秋の瞳を出した時、原稿料がちょっと入ったんです。確か2円いただいたと思います。ヤギは早速人々に分けようって20銭の聖書を10冊買ってきましてね。そしたらその頃、流山の方から孤児院の子供たちが列になって歌を歌いながらやってきたんです。私の家にも寄ったので、私はあなた読めたら読んでちょうだいって言って一冊あげたの。あとはヤギがいろいろな方に差し上げたと思います。ヤギが召された後、10年後に桃子が、その3年後には幼児が結核で次々と召されたでしょ。私はヤギの詩を入れた塔のバスケットを下げて吉野秀夫の家に来まして、なんとかしてヤギの詩を守りたい一心でバスケットを防空壕に入れたりしながら守りました。だからヤギ十吉の詩ができたということですね。で、吉野が鎌倉のペンクラブの人たちにヤギの詩は本物ですって太鼓判を押してくれたことから、だんだん皆さんに認められるようになっていったんですね。だから後でこの富子さんは吉野秀夫の奥さんになったんですね。だから吉野さんで、私の一番好きな詩ですか、やはり素朴なことでしょうか。ヤギは生きてる間は伝道が一つもできなくて、それがとってもイエス様に申し訳ないと思っていたんですよね。だからヤギの詩が今イエス様を伝えるお手伝いをしていると思うと本当に嬉しゅうございますね。吉野富子、かつての十吉中心の我が喜びの歌は消えるっていうね、八木十吉の詩を特集した一冊の本の締めのところになったんですね。自分で何かしなくちゃってアクセスする必要はない、ね、明るさの中に神の愛の中にあるなっていうことを仮受け止めていたら、なるときには自然になるよって、だからジタバタしなくていいよ。そしたらそれで目の前にその自分の期待したことが実現できなくても大丈夫だよ、イエス様おらん十吉おらんっていうわけですね。で、 ちゃんと祈ってた無数の人が、この十一支の詩は仏教の人もお坊さんもよく引用する詩ですよ。だからもう日本人の多くの人がこれを読んで元気つけられてるんですからね、こういうふうに生かされていくんだということをね。だから愛はやっぱり永遠に生きるというの、そこを基盤にして私は愛であるという生き方が究極のゴールじゃないかというふうに思います。それでひとまず終わりにしましたね。